松本英子がお送りしているフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はアルゼンチンとつなぎます。アルゼンチンといえば、今開催中のコパアメリカサッカー南米選手権、なでしこジャパンで女子サッカー盛り上がっていますけれども、こちらも負けずに熱戦繰り広げていますよね。今日はそのコパアメリカの開催地アルゼンチンにお住まいになって22年、現地でサッカーライターをされていらっしゃいます藤坂ガルシア千鶴さんにコパアメリカについて伺いたいと思います。フラワーレポーターの藤坂さん、オーラー。
オラ、こんにちは。藤坂ガルシア千鶴です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今はアルゼンチンのどちらにいらっしゃるんでしょうか？
首都のブエノスアイレスという町に住んでおります。
はい、ブエノスアイレス、今は何時頃でしょうか？
今はちょうど日本と12時間違いですので、明け方、朝の4時ですね。
遅い時間というか早い時間というか、本当にありがとうございます。
はい、どうも。
この時期の気候というのはいかがですか？
そうですね、今はだいたい最高が10度前後、まあ、最低が、まあ、5度前後っていう感じですね。はい、
なるほど。まあ、サッカーをする分にはちょうど良かったりするんですかね？
そうですね、あまり、まあ、暑すぎず、ただやっぱりちょっと夜の試合になると、湿気が多いせいで、ぐんとまた寒く感じられるので、ちょっと選手たちは辛い時もあるみたいですけども。
なるほど。さて、まずはですね、藤坂さんがですね、アルゼンチンに行かれた経緯を教えていただけますか？
はい、ですね、実は1978年にも、今から33年前 の, ことになってしまうんですけども、はい、アルゼンチンでワールドカップが開催されたんですね。で、この大会は日本では初めてテレビ中継された大会で、はい、まあ、それを見て、まあ、アルゼンチンの人たちの熱狂的な雰囲気ですとか、アルゼンチンの、まあ、かっこいい髪の長い選手たちを見てですね、子供心に、まあ、アルゼンチンに憧れたっていうのが、まあ、そもそものきっかけでした。
じゃあ、もう本当にサッカーのその様子を見てということなんですね。試合を見て、
ね、はい、
はあ、さあ、そんなアルゼンチンですけれども、今回のコパアメリカで開催地ということで、はい、どうでしょうか、街の様子、サッカーファンの様子というのは。
そうですね、サッカーファンはもちろんすごく喜んでいるんですけども、特に地方での会場がやっぱり盛り上がっておりまして、
はい、
地方の人たちというのはなかなかこういう代表レベルの試合を見る機会がありませんので、すごくみんなの街全体が代表チームを支援しているという感じで、非常に盛り上がっています。
皆さんね、顔にもペイントしたりとか、相当ね盛り上がっているところだと思うんですが、ただ残念ながらアルゼンチンはウルグアイに敗れて準々決勝で敗退となってしまいましたけれども、
はい、
この結果に対してのこの反応というのはいかがですか？
そうですね、今回はもうなんていうんですか、いい選手がものすごくいい状態で試合の大会に挑んでましたので、この選手たちをこの状態でもっとこう行かせたんじゃないかっていう声がやっぱり非常に多くてですね、
はい、
負けた、まあ、準々決勝で、まあ、引き分けの末 PK 戦で負けてしまったんですけども、
ね、
まあ、なぜ勝てる試合で勝てなかったのかっていう、いいプレーをしながらやっぱり勝負に出られなかったので、かなり批判はかなりなものですね。はい、
それはやっぱり どこに、まあ、批判とも誰か一人に集中するってことよりも全体的なものなんですかね？
そうですね、選手に対してというよりは、まあ、もちろん選手、ここにの選手に対する批判というのもあるんですけども、
はい、
それよりはやっぱり監督と、あとそれからサッカー協会全体ですね。今まで、まあ、いろんな監督を試しながら、こんなにヨーロッパで活躍できる選手をたくさん生み出しているアルゼンチンでありながら、
はい、
全然ワールドカップでいい成績を収められていないので、かなり協会に対する批判が一番大きいですね。
今回退場者それぞれ出しながら、そして最終的には PK 戦でというところでも悔しいところが、ね、あったと思うんですけれども、
はい、
今回アルゼンチン代表についての取材というのは藤坂さんはされたんですか？
そうですね、基本的にアルゼンチンの試合は毎試合行っておりました。はい、
チームの状況というのはどうだったんでしょうか？
非常に落ち着いて、まあ、冷静に特にスキャンダルな問題もなくですね、
はい、
他のチームによってはちょっと大会前にそういうことがあったところもあったんですけども、とてもいい形で挑んでいたのでそれだけに残念だなと思いました。
そしてさらに南米勢ブラジルもパラグアイに敗れるという、波乱もありましたけれども、はい、このブラジル結構乱闘というかね激しい試合になりましたよね。
そうですね、彼らもやっぱり最後の試合でいい形にいいプレーを非常にいいプレーを見せてたので、
はい、
まあアルゼンチンとかブラジルという、まあ、強豪がいなくなってしまったのは残念なんですけども、はい、
しかもブラジル PK 戦でまさかの3人外すという、
はい、
こともあってなんか不思議なものがあるなと思ったんですけれどもね、実際に準決勝はペルー対ウルグアイそしてパラグアイ対ベネズエラということなんですが、藤坂さんの予想でこう決勝に残りそうなチームどこになるでしょうね。
そうですね、今回はなんか予想というものがほとんど全部外れている大会になっているのでどうなるかわからないんですけども、私はの希望ではですねアルゼンチンじゃなくてアルゼンチンに勝ったウルグアイに勝ってもらいたいということと、あともう一方はパラグアイとベネズエラベネズエラに頑張ってもらいたいと思ってますね。っていうのはベネズエラもウルグアイも長年かけて非常に真面目に強化に取り組んでいる国でして、
はい、
ベネズエラの場合は特に野球大国なんですね。で、サッカーに関心のない人が多い国でものすごく長い間もう10年以上前から地道に強化をに努めてきているので、まあ、そういう国にやっぱり決勝に進んでもらうというのはすごくまた楽しいと思います。
なるほど。ウルグアイ対ベネズエラだとするとここは最終的にはどこに。
そうですね、まあ個人的な希望としてはウルグアイに最終的に勝ってもらいたいと思います。はい、
はい、さあアルゼンチンといえばメッシ選手はい、まあ、代表ではトップ下でゲームメイクを主にされていましたけれども、バルサのこう3トップのこうセンターフォワードとそして代表のトップ下これどちらがプレーしやすいんですかね。
そうですね、メッシにとってはやっぱりどのポジションであっても攻撃の、まあ、どのポジションであってもバルセロナがやっぱり彼にとっては居心地がいいと思うんですね、
はい、
やっぱり毎日毎日一緒に練習している仲間とあとそれからもとにかくメッシはバルセロナで小さい時からこう大切に大切に育てられたのでそういうところで彼はも
う
本当に リラックスしてプレーしているっていうのが分かるんですけども、代表ではどうしてもこう自分が頑張らなきゃいけないっていう気で負っているところが感じられますので、やっぱりもう少し彼がリラックスしてあまりこう彼一人にこう重圧がかからないようなチームっていうのを目指してもらいたいなと思いますね。
確かに画面で見ていても本当に背負ってる感っていうのがうっと伝わってくる感じが。
そうですね、表情も多分違うと思うんですよね、バルセロナでの彼と代表での彼っていうのが、はい、
また違ったプレッシャーを感じているような雰囲気もありますよね。
そうですね、かなり感じてると思います、はい、
そうですね。さあ、千鶴さんなでしこジャパンもですね頑張って、世界一になってくれたんですけれども、
はい、
日本がもし男子ですけどね、日本代表がコパに参加していたとしたらいいところまで行けましたかね。
もう私はもう今回は特にいいところまで行けたともう確信しております。今回はもう本当にどのチームもなんとなくこう引き分けがすごく多かったんですけども、なかなかこう決定力に欠けるという状態でどのチームもこうスタートしたので、日本も非常にチャンスが多かったと思うんですね。でアルゼンチンは、まあ、グループリーグの最後の試合で日本と当たる予定になってたんですけども、アルゼンチンは最後で、まあ、コスタリカとに勝って、まあ、決勝リーグ進出できたんですが、そこでもし日本が相手だったらかなりアルゼンチンはきつかったと思いますので、
そういう部分でも今後楽しみな部分もありますけれども、
はい、
まずは、コパアメリカがこの後どうなるのかというのも非常に楽しみですが、千鶴さんがまたこれからまた取材は続けられるんですか。
はい、そうですね、今日はもうこれから夜なんですけども、はい、準決勝の試合ウルグアイと、ペルー戦があります、はい、
はい、この後も頑張って取材続けてください。今日本当にありがとうございました。
はい、はい、どうもこちらこそありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークはアルゼンチンにお住まいのフラワーレポーター藤坂ガルシア千鶴さんにお話を伺いました。